沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占めている中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思いますと言ってスタートしているこの番組でございますが、今日は3月31日平成30年度の最後を締めくくるにあたって、我が沖縄開放銀行の頭取にご登場いただき、いろいろお話をお伺いしたいと思います。沖縄開放銀行上地英雄頭取です。おはようございます。
はい、さあ、海総知事、沖縄開放銀行の頭取の上地英雄です。いたしくぬげさびら。
はい、朝から、まあ、爽やかにおっしゃっていただきましたけれども、この番組をね、スタートするにあたってよろず支援拠点の皆様にご登場いただく番組を作りたいというお話をしたときに、うん、はい、おいいんじゃないのってすぐにお引き受けいただきまして、ね、はい、まずはありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
で22人もオジネタ全部出演したんですよ、は
い、素晴らしいです ね、
はい、それぞれユニークで、はい、面白くだけじゃなくて、うん、専門的な知識、うん、それからハートを持った方々ばっかり で、はい、いやよろずってすごいなって、
すごいです ね、素晴らしいです ね、
はい、思いまして、今まさに提携をしながら始めているということですか。頭取、はい、いかがでしょうか、よろずの、はい、
もう2年近くですね、こういう形でよろずの朝日曜日の7時半からこういう形で聞かせていただいてますけど、うん、本当に出演なさる方々ほとんどそのもう未知のプロの方々がですね、そこに出演なさってますんで、そういう意味では聞くだけで参考になるし、実際またこの方々が県内のですね小規模中小企業の方々にもう本当に親切にこう真面目にですね、いろいろまたご支援していただいているということを聞くだけでですね、熱いものが感じますね。
そうですよね、はい、でそのよろずと連携しながら当行としても中小企業、はい、小規模事業者の支援、はい、融資が、はい、やりやすくもなってますよね。
そうですね、よろずの方々の専門性を生かしていただいたですね、そういう意味の方がいろんな意味で銀行にいろいろアドバイスもしていただけるし、逆に苦情も注文もしていただくと、もうこれが銀行にとって一番の貴重な宝になってるんじゃないかなと思ってますね。
はい、まあ、そういう意味では、まあ、この番組だけではなく、はい、日常的によろずの皆さんと、はい、連携をしながら、うん、中小企業小規模事業者の皆さんを支援しているだけでなく、はい、やっぱりさまざまな形で当行、はい、としても中小企業の支援策を取り組んでいますよね、
う
ん、
そうですね、よろずだけではなくて、いろんな組織とですね、商工会議所、商工会、それからレビックさんも含めてですね、いろんな形で、外部の専門家の方々と提携の中でですね、いろんなビジネスチャンスをどうにかいろいろ広げていきたいなと思ってます ね、
うん、そうやって、今歩んでいる沖縄開放銀行ですが、はい、今年は70周年、はい、
そうですね、もう本当に私の年齢以上の歴史を重ねているわけですから、そういう意味では本当に感慨深いものがありますね。
そうですよね、はい、頭取が生まれる、
そう、前から、
5年前
から
年いっちゃいました。
そうですね、まあ、今は総合銀行の時代から、普通銀行に転換して沖縄開放銀行という名前になってますけど、その前にもですね、また無人会社という時代もありましたし、うんうん、いろんな歴史の変遷の中でですね、今の沖縄開放銀行があるということですね、うん、そういう意味で OB、OG の方々、うん、歴代の役員の方々にですね、70周年を迎えさせていただいたということをですね、心から感謝申し上げたいと思いますね。
そうですよね、はい、この長い歴史の中で無人っていうと今若い経営者の、はい、皆様には何、ね、っていうこともあるでしょうから、はい、無人ってどういうものなんですか。
言葉としてはたまに聞くことがあると思うんですけど、やっぱり頼もしこうという言葉があるようながありますので、そういう意味でお互い助け合いの中で、弱い中小小規模企業の方々が資金を出し合って一つの事業を始めていく時の一つの出発点となったのが無人だと思ってますのでね、その歴史の中で総合銀行というまた組織に変わりまして、それからまた今の開放銀行があると ということでは、本当にあの企業事業者の方々に向き合ってきて、今の70年の歴史があるんじゃないかと思ってますね。
あの一緒になって、はい、あの助け合い支える、はい、その間に立って、はい、支えてきたというのはまさに今金融仲介機能とか
そういうことですね、
いうのの、はい、もう走りを
そういうことだと思ってこれも我が家を得たりということでですね、本当にあの国内開放銀行そして地方銀行のためにここ5年ぐらい前から金融仲介機能事業を見て、お金をどういう形で、中小企業に、融資していくかそういう営業体制を作るべきだと金融庁の大きな号令のもとにですね変化をしてきたこの5年の歴史がもつさまにあの沖縄海洋銀行というそのものだと思っています。
はい、あの前にあの中小企業家同友会との包括的連携協定を結び、はい、シンポジウムをやった後の、はい、あの懇親会 で、
そうです、ね、
もうあの昭和の入行の皆さんが、はい俺ら昭和の入校組はみたいなので熱くみんながこう盛り上がってたんですけれども、はい
そうですね、
まさに頭取も昭和の入校組としては、は
い、
も
う
当然
昭和の入校昭和の生まれですし、そういう意味ではもう平成がもう30年で終わりを迎えてやがて言語がまた変わっていくとそういう意味での歴史の中にですね40数年間そういう地方銀行という中で仕事をさせていただいてきたことに関してはですね本当にありがたく思ってますね。
頭取が入行した頃の、うち投稿の雰囲気っていうのはどんな感じだったんですか。
それこそ沖縄総合銀行ですのでやっぱり総合銀行という一つの、一つの法律の制約の中でですね事業せざるを得ないと営業せざるを得ないという時代が続きましたけども、ちょうどあの平成元年に府銀転換ということで、地元の二幸さんと同じような形で普通銀行の業務ができるとそういう形での歴史が私の入行の中で、変化として現れましたね。
仕事の仕方って変わったりしました。
仕事の仕方自体は変わりませんけど、例えば融資の金額の問題とかですねいろいろ制約がやっぱり総合銀行と普通銀行との違いはあるということですね。
それは今の方がより支援しやすい、はい、
もちろんそういうことですね。そういう意味では
あ
の普通銀行になってより中小企業のために、本当に真水の必要なお金を融資できる銀行の人の営業体制が確立できたんじゃないかなと思ってますね。それがこの30年だったと思ってます。
頭取になられてから、はい、こういうふうに進めていくぞって強くこう、まあ、最初に思ったことそれから今思ってらっしゃることって
それは基本的には変わりませんけどもやはり地元に密着して地元にある金融銀行業としてですねこれから存在しどう存在していくかこれが一番大切なことですしそのためにはやっぱり職員の教育人材教育が一番の重要な課題だと思っていましたしこれはもうこれからも今も将来もですね永遠の課題だと思ってますし一番重要なことじゃないかなと思ってますね。
いやこれからの時代の人材育成をまたこれから取り組んでいくと、
そうですね、時代に合わせた行員像がそこにあるべきだし我々がこう来た時代と今の時代とも全く変わってますのでそれはもう当然変化していくべきだと思ってますね。もう私が来た時代が、ベストだとは思ってませんのでこれから IT だデジタルだフィンテックだといろんな言葉が氾濫している時代でですねこれにこう変化に対応できる銀行員をどう作っていくか育成していくかがこれから一番重要な経営課題だと思ってますよ。
でそれでありつつも大事にしていく精神というか、
は
い
は
い、
それは基本的にはですね、やっぱり最終的には人と人とのつながりですから企業も社会もですねこれが最終的な一番重要なことだと思ってますね。
はい、今年は70周年を迎えるということで、はいはい、まあ、いろんな取り組みをすると思うんですけど、はい、基本的に、うん、方針として頭取が思っていらっしゃることって何ですか。
はい、それこそこれまで支えていただいた地域社会それからお客様それから OBOG そして現場の職員株主の皆様このような全ての皆様にですね期待に応えられることを還元していこうかなと思ってますしそれと今年ちょうど10連休のですねゴールデンウィークに銀行でいうこのコンピューターのシステムを公開変えていきますのでこれが一番の今年の大きな課題の一つではありますね。
うん、そうするとその間はストップしちゃう、 ってことですね。
10連休の中でですね、お客様にご不便をかけることがございますけれども、営業店窓口、あとこれから、新聞ラジオ、マスコミを通してですね、いろんなこの情報を提供していきますので、ぜひお客様にはですね、ご協力、していただきたいなと思ってますね、はい、
つまりキャッシュディスペンサーも使えなくなる、
はい、
ATM が使えなくな
ったりご不便をかけることがあると思います、
はい、こともあると、はいはい、だけれど、はい、さあ新たにまたリフレッシュして、
そうです、
70周年の中で、はい、まあ、還元もしつつ、はいはい、新たな、そうですね、また年を重ねていくと、はい、そういうこと
です。もう新しい年に向かって70周年は一つの節目だと思ってますので、もう本当に、75周年100周年に向けてですね、地域に必要とされる、地域のお客様から愛される企業銀行として、残っていければ一番幸いなことだと思っています。それが70周年を経て、これまでの銀行を作っていただいた地域の皆様の、そして先輩方にも期待に応えられることかなと思ってますね。
はい、わかりました、はい、若い行員さんたち、ね、はい、職員の皆さんで今70周年のチームを作って始めてますよね、
う
ん、
はい、そうですね、は
い、
若い方々の考え方をですね、どういった形で取り入れるか、これがこれからの一つの銀行経営にとっても私必要なことだと思ってますね、
はいはい、じゃああなたの明日へという、
はい、ありがとうございます。そうですね、
会議のね、はい、今の、スローガン、はい、でこの中で若手も育成しつつ、はい、若手のアイデアも取り入れながら、どんどんまた新しい歩みを重ねていくということですね、はいはい、
そうですね、
はい、はいはい、ということで、平成30年の、3月31日、はい、もう今年度が終わるということ で、
そうです、ね、
最後はやっぱり、
ね、
はい、頭取にご登場いただきましたけれども、はい、まあ、この番組まだ続きます、
はい
はいはい、が、22人の皆様を含めたこの2年間の放送も、はい、実はRBC のホームページで全部聞けるようになってますから、はい、それらもぜひ皆様の支援の一つとして、はいはいはい、ご活用いただければと思いますね、
はい
はい、では、今日のゲストをもう一回ご紹介したいと思います、我が沖縄開放銀行の上地英雄頭取でした。頭取ありがとうございました。
お相
手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。